まだかな、まだかな。
会長、携帯ばかり見てどうしたんですか？
いや、商店からのオファーまだかなと思って。いや、
商店の新メンバーもう決まったでしょ。
俺はもう次の司会に商店を合わせてんねん。
商店どころか商店街の役員も無理でしょ。
司会どころかこれからの司会も見えてないのにね。
そんなうまいこと言うな、アホ。
磯野落語研究会。
パンパン、さあ始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルリで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂崎之助です。そして
初期の極道なんとです。
会計の原瀬京香です。
はい、というわけでございまして、林家三平賞に決まりましてね。
そうですか。
よかったですね。なんか海老名家の方々が今まで商店のメンバーになってなかったということが、ある意味逆に不思議な感じがしますもんね。
そうなんですね。初代の司会者の方が三平賞、先代の。
そうですね。だからまあやっぱりね、これからはもうあれちゃいますかね、菊王師匠の後はまた菊蔵さん、今の菊蔵兄さんで、ね、そのうちまあ好楽師匠の後は王楽さんに、王楽兄さんになるんちゃいます。
そうですか。
二世落語家の時代ですよ、これからは。
入れ替わりがね。
そうそうそうそうそうそう、二世落語家の時代ですね。
二世落語家、
僕みたいな二世落語家は飽きませんの。
お
っ、
やった
やった
やったやった、使いどころ間違えてないですかね。
なんかさ、今日はうまいこと言う日なんですか、今日は。なんか
そうなんですか。
さあ今日もなんかなんとなくやる気のないなんとさんと、いつも美しい原さんと、
私さんに、いつも美しくない、いつも美しくない。今日は化粧してるから美しい。今
日いつも美しい。うるさい、
そんな心の目で私を見ないでください。
夢を潰すな。いや、夢やったんかいみたいな。ね、お送りしております味噌落語研究会でございます。今日はですね、またクラムカフェで、
クラムカフェ、
日本橋のクラムカフェさんの方で、ね、先日こしら兄さんもこちらでお迎えして喋りましたけども、ね、今日はまたいつものメンバーで同じようにやっていくわけですが、早速ですね、今日はなんとスペシャルなメールが届いておりまして。
メール来るんですか？
ミソラーからの、
ミソラー
からの温かい熱いメールが届いておりまして、すごい人から
来ました。半年に1回ぐらい来ますよね。
みたらし亭ダンゴムシさん。
あ、そうですか。
みたらし亭ダンゴムシさん、
ありがとうございます、
大御所ですね。
いや、みたらしダンゴムシさんなんですかね、普通に。
今ツッコミ待ちだった
ツッコマ泣き
ません。わざわざ亭までつけたんですけど、
今ツッコマ泣きませんかも。
なんかもう落語家みたいになってるやんみたいなね。そういうだからやる気のないなんとさん、
ボケばっかりでお送りしております。
本当に誰も突っ込まないというね。
面倒くさい。
みたらし団子さんからメッセージでございます。今年もついに半分終わってしまいましたが、今年やりたいこと、目標にしていることで、上半期順調やったな、これから巻いて頑張らんといかんなということがありましたら教えてくださいということでございます。
あ、困りましたね。
はい、困りましたね。だからなんでやねん、いきなり困ってんやんみたいな。
目標ってね、ちゃんと目標立ててなかったですね。そういや、今年、今年に限らず、ああいう1年の最初に目標立ててね、え、3ヶ月
ちょっと私出なきません、ね、ちょっとしゃべっといてもらっていいですか。
ほんまですか。
すいません、
えらごちゃ、はい、3ヶ月経ってだいたい忘れてますけどね、目標って。
目標って結構決めないタイプですか？
決め、前は決めてたかな、でも今はもうなんかもううやうやになってますね。
ね、なんか目標って私決めても結構すぐ私も忘れるタイプなんで、
ね、
あれ今年目標何やったっけで年末を過ごして終わるっていう。
だいたいでもね、あんまり年中通してもうよっぽど紙に書いて貼らんことにはね、なんか忘れたりも、もう別にええかっていう感じになりますけど ね、
うん、ねえ、私の今年の目標は、去年私月一で芝居とかに出てたんで、みそらくも結構休みがちやったりとかっていうのもあったんですけども、今年はちゃんと落語をやろうと思って、芝居の回数を、3、4ヶ月に1回のペースで落としたんですね。でついに あの私アイドルで活動もしてるじゃないですか、はい、でアイドルライブよりも落語で人前に立つ方が回数を上回るという、ね、
だんだんもう立ち位置変わってきました
ねあれみたいな感じになってるんで、そういう意味ではまあ、自分が思ってる2016年を過ごせているのかなと、
なるほど、ね、
っていう感じなんですけど、
落語のできるアイドルですね、まあ、ねでもだんだんどうなんかな、落語のアイドルのできる落語になろうとしてるのかな、だんだん、そうではないですかね、まだアイドルですね、
まだアイドルです、まだアイドルで、
もうちょっとだけアイドル、
もうちょっとアイドル、あとほんの少しアイドル、いえ全然アイドルで行こうと思うんですけど、そのねバランスがちょっと自分の中で、あれ落語に重きを行き過ぎるとこれはどうなるんやろうと思いながら、
もう
全然ありやと思うんですけどね、
そうですよね、落語をやろうと思いましたけどね、やろうと思いましたね、ほんまに。
もともとね、なんか、あの、しゃべりが上手くなりたいなっていうのがあって、で、まあ、昔から落語とか見てて面白いなと思ってたんで、じゃあ落語やってみようと思って、あの、つゆの宮古師匠。
あ、宮古師匠、はい。はい、
宮古師匠のやってるね、こう、月一でやって講習会に行き始めたのが、ね、あの、自分で落語をやろうと思ったきっかけっていうふうに、実はみんなに話してるんですけど、本当その前に一つだけきっかけがあって、ええ、ECC で落語講座ってあるんですよ。
ああ、そうあったんですよね。はい、そう昔ね。
そう。あ、それ実は多分 ECC の落語講座やり始めの時に、ええ、実は行ってて、ええ、そこで一回挫折したんですよ。
挫折ね。
はい。人前でね、私結構物を覚えるの苦手やったんで、はい、人前で覚えたものを発表するときにどうしても覚えきれずに、なんていうんですか、なんかブワーってなるの、いやーってなって終わってしまうっていう経験をそこにで一回しまして、でもこれやったらあかんと、で自分のペースでちょっとずつやっていこうと思って、なあれな、半年ぐらいかなしてからその宮古師匠に行き始めて、そこはすごい続きましたね、はい、今もねちょこちょこ行ってるんですけど、
あ、そうです、ね、よう頑張ってますね、ほんな、大概なんか初詣行って お願いというか目標を立てるんですけどね、僕のなんかお願いとか目標がいつも、はいはいはい、今年も無心で過ごせますよね、なんやねん、我ながらな、何がしたいねっていうような
平和主義ですね、
これ平和主義です
ね、はい、戻ってまいりました、
タイムリープしてきましたね、
はい、タイムリープしてまいりました、
あ、そうですか、戻ってきましたね、
そうですね、
戻ってこんでええのに、もう、
というわけでね、みたらしだんごみさんの質問は、
はい、そうでしたね、
今日のこの、え、何でしたっけ、
え、この目標は、
目標は ね、
どうでしたかということ、
どうでしたかということやったんですね、なるほど、
ムネさん目標なんかありますか、
目標ですか、
今年の
目標
ね、
今年の目標はね、最近笛を習ってるんですよ、
お、
うん、笛をね、
はい、
横笛、
はい、
で横笛っていうのが
クラリネットですか、
クラリネット、
そうあの ドとレとミとファの音が出ないクラリネットがあるんですよ
あるんですかあるんです
そういう歌があるんです、
そういう歌がある
んです、もうみんな ボケです、ね、す
み
ません
そういう歌があるんですけどクラリネットではないですね、フルートでもないですね、フルート、日本の和楽器でございましてね、あの忍笛という笛を稽古しておりました
、タカとか呼んじゃうやつです
ね、はい、タカとか呼んじゃうね、あのパッサパッサパッサパッサ、おお、タカヤン、よう久しぶりやな、
タカ
ヤン、ちょっと一緒に繁盛亭まで行こうか、
何なんですか、
やかましいわ、
ちゃんとやってくれる先之助さんの
何の笛かも分からへんホラガイなんかなんか分からへん
だんだん原さんがこの空気をつかみ出したっていうね、一年やって
きて変わってきましたね、
変わってきたね、だいぶ垢抜けしてきたね、
だいぶボケるようになってきましたね、
まあそういうわけでね、うん、笛をやってるんですけどもね、あの横笛っていうのは、はい、日本の和楽器に横笛っていうのはたくさんございまして、はい、でまあ、代表的なのがその忍笛っていうのとね、うん、であと能管、それから流笛っていうのがあるんですけども、まあ、我々落語家がすごくその身近に使うのがこの能管と忍笛でございまして、う
ん、難しいんですかあれ、
難しいですね、何が難しいかっていうと、楽器なのに音が鳴らないっていうね、太鼓は叩ければ鳴るし、
はい、
まあ、トランペットもね、洋楽でもなんかあれもプーッとやらなあかんので、ちょっと若干難しいんですけど、まだでも鳴ります、あれは、
うん、
もうほんまに横笛はならない。
最初はもう、まあ、うんともすんとも言わないです
か。言わない。ってもうブスブスブスブス言ってますわ。でですね、その能管はあの名前の通りおのおの管なんですね。能管なんですよ。でだからまあおのおのですね、洋楽と言いましてね、歌いに、その。あのおひゃいとおろおひゃいとおろひやりやひやりっていうのね、はい、あるでしょ。それの音なんですよ。だから音階がないんです。ドレミファソラシドじゃなくて、その音をおとかひゃとかるとからなんですよ。だからその楽譜とかでもおなんかひゅいやりるりるらとかって書いてあるんですよ。でそのまあ言うたらそれが能管でございまして、それは1本しかない、1本って種類が1本しかないんですよ、能管は。だからもうそれをあの覚えなあかんのですけども、落語で使うときはあの2番太鼓ってあるじゃないですか。落語家が落語会の開演前にね、鳴らす2番太鼓とか、中入りの時の中入りのしゃぎりとかね、そういうの時にそのまあ歌舞伎とかもそうですけども、あのそのしゃぎりに合わせて能管を吹くっていう、あとまた出囃子の中でもその曲に、その三味線の曲に合わせて、おひゃいとおろ、まあ、ひやりやりやりやとかっていう風に合わせて吹いたりもします。そして忍笛はこれはもうあの、ねドレミファソラシドがあるんです。逆に、だから結構最近すごくブームでですね、ニコニコ動画とかでも、あのニコニコ動画の忍笛コンテストみたいなのもあったんですよ。で自分でね、その忍笛をね、練習してる人とか、あと和太鼓って最近流行ってるでしょ、やっぱ太鼓に合わせてその忍笛を吹くのが流行ってて、だから和太鼓の教室で忍笛を習ってる人も多いんですって。で、忍笛にもあの2つ種類があって、あの祭り囃子用と、そのお囃子用っていうのがあって、祭り囃子用はそのドレミファソラシドが若干ちょっと音痴というかずれてるんですけど、その代わりあのなんていうんですかね、あのよく祭り行ったらなんかリリリリリリリリリリリみたいになってるじゃないですか、ピーヒャラピーヒャラピーヒャラのやつですね、あれがまあ大体祭り囃子用らしいんですよ。だからドリマソラシドだとちょっとなんかあの祭り囃子っぽくないんで、そこがちょっと微妙にですね違うんですけど、忍笛のそのお囃子用はですね、ちゃんとそのドリマソラシドの音階になるように穴が開けてあるんですよ。だからこれはドリマソラシドなんですが、音にはオクターブっていうのがあるでしょ、高い音低い音っていうので、忍笛はその一つの一本で二つのオクターブが出るんですよ。ドレミファソラシドレミファソラシドまで出るんですよ。
すごいね。
だからその息の吹き方によって一オクターブ高く吹けるんですけども、ただそれでもその三味線の曲によっては音階が全然違うんで、その忍笛は音階によって全部使い分けるんです。だから例えばこれはあの、ね、5本の忍笛って言ったらあの5本の音が出るんですよ。で6本の忍笛ってそのちょっと高くなって5、6、7、8、9、10とどんどん高なっていくんですよ。で実際にその、まあ、落語界の場合はその、まあ、このそんだけある中でも、まあ、5本と7本と、まあ、たまに4本を使うかなみたいな感じなんですね、その三味線の出囃子に合わせるときは、ただプロっていうかその私が習っている当社伝承師匠っていうその、まあ、いわゆる下座なりものやらはるその笛のスペシャリストとかの人らは、もう3から10ぐらいまで全部持ってて、でしかもその例えば5と6の間の音ってのが必要だったりするんです。三味線の音って微妙に違うらしいんで、その時の調子によって人によってよって、その時に合半半っていうのがあるんですよ。
合半、
そう合半じゃないですか。合半っていうのがあるじゃないですか。
ちゃうんですか。
合と六の間の合半の、はい、合半ですね、まだ半があるんですよ。
あ合半半
まであるんですって。そんなんまであって、なんか何十本とかでもそう何十本とか持ち歩いてありますわ。
プロですね。
で私今その長唄の宵間町っていう歌のなんかずっと笛を稽古してるんですけども、まあならないから焦る、焦ると息が持たない、息が持たないと、なんかもう手が追いつかなくなって、だからその、ね、譜面見てても全然違うの吹いてしまう、っていう感じでずっと怒られっぱなしなんですよ。なかなか難しい、ほんまに
頑張ってますね、
やっと音が出る。でこれをですね、だからもう今年の当初の予定ではもうなんか6月ぐらいには余裕で吹けるようになって、落語会とかで吹いてるっていう自分のイメージやったんですよ。なので
何月から始めてるんですか。
だからこれもちょっと遅かったんですよ。4月から始めたんで、
4月、まあ、まだ2ヶ月3ヶ月ぐらいですか。
そうなんですよ、まあ、何事もなんか始めるのはやっぱ4月やろうと思って、
うん、あ始まりの月、
始まりの月ですよ、
ようやりますね、ほんまに
やってるんですけどね、まあ、なんとさんのウクレレに対抗して、ウクレレはねでもねこう弾きながらなんか喋れてね、あの一芸できますけど、もう笛はね吹いたら口使えないですからね。
そうね、もともと口笛得意でしたもんね。
口笛がね得意でしょ、私
得意。
ただ、口笛ともう篠笛ってもう別次元、もう口笛が上手いのなんて逆効果やと思う。だから口笛と全く口の使い方が違うね。口笛は口をって、まあなんかこう口をなんかまあ、なんていうんですか、
すぼめるという
か、すぼめるけど全然ここに力いらんし、で息の量の調節とかタンギングとかするんだから、あの 舌をちょっと動か使い方とか、あとここに空気ためるんですよ、で、
ほっぺたのところ、
ほっぺたのところ、
そうそう、ってできるんですけど、しのぶえは口を毎日文字にするんですね、でこれが目の前ペアなんですけど、これが増えるとしたらここら辺つけて、ね、このなるべく歌口ってここにあって、ここに向かってこう、だから下ですねって吹くんですよ。でからめっちゃこうプルプルプルプルプルってなりますよこれ。だから
唇の下につけるんですか。
そうそうそう、まあ、下っていうか真ん中、だいたい若干下なんです。
若干下
につけて、
そうなんです、
その下唇を、じゃ あの空気を前じゃなくて
下、前なんですよ、
下向き、
若干下ですね、あれ、そうそうそうそう、に送るんですけど、これが難しいんですよ。でどう難しいかっていうことを、今からちょっとね、しのぶえを吹く練習みたいなことをちょっとやりたいなと思うんですけど、誰かペットボトル持ってないですか。あの口つけてもいいペットボトルないですかね。これがですね、これがですね、
ペットボトルが、
すいません、ありがとうございます、
ありがとうございます。これがで、あ、今ちょっとあの店の人から、あ、これがですね、
これ2リットルから1.5から、
これがですね、なるんですよ、
はい、なってますけど、ちょっとなってますね、低い音が。
なってますか、聞こえますこれ。
少しだけ。
ちょっと待ってくださいね。あんまり綺麗になってないですね、まだ。
本番には。
今一番いい息が出ましたよ。
なってないな。
あ、なんか。
ひこちゃん何ですか、やってみ、これ
なんか船着き場みたいですね、
うん、絶対ならへんから。ならへんやろ、
爽やかな音が、
ならへんでしょ。いや、もう口で言うてるやんちょっとこれ家の人もちょっとやってみて、これ
ちょっとやってみ
ます、はい、口笛ならへんやろ、
口笛、これ
あ、なった、なった、
うまい、うまい、
うまい、もういける、いける、いける、いける、いける、いける、すごい、すごい、あ、もう吹けるよ、吹け、吹けるよ、
センスが違いますね、もう手今尺八になってる、
うん、もうすごい、すごい、なんか縦笛になってる、おおおお、すごいにゃ
センスがいい、
すごいですよ、
いやいやいや、
これでも結構思い切りがいりますね。
そうそうそうそう、それ僕よりうまいっすわ。
いや全然今、絶対音ならへんやろうと思うような、ちょっと
なんかね、吹くというよりも息を送り込むって感じでしょ、そうなんですよ。でしかも高い音を出すときはその息、その同じ指は使い方は一緒なんですけども、息を すぼめるっていうんですか、だからその圧を上げるんですよ。これがまた難しいんです。圧を上げると息がファーってなって、なんか余計息が続かなくなったりとか、そういう風なのがありましてね、っていう話でした。みたらし団子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、まあ、そういうわけでございまして、じゃあ、なんか告知ありますか。告知、
あ、まあ、個人的に明日になりますね、はい、6月7日に、
はい、
私の自分の講談会を行います。あの町町のですね、レンというところで、カラホリの講談でカラホリという会をやります。自分一人で3席やりますので、
もし何にやっちまったな。
古いです
古いな、
なんやかんや落としすぎです、
はい、
バタバタ
バタバタバタ、
はいはい、ぜひよろければ明日ですので、
はい、明日ですか、
はい、7時から午後7時から、町町の駅降りてすぐのところにレンという、なんか施設みたいなのがありますので、そこの座敷の、ところでここなんかやります、はい、もしよろしければ
ください、はい、よろしくお願いいたします、ね、 家主は何かありましたか。
はい、私串ですね、あの6月の10日にですね、あのホルモン焼きうどん店という、うん、あのまあね、あの有名なお茶子さんの、ね、おかみ
ちゃんは、
あのおかみちゃんがねいるお店で私アルバイトをしてるんですけれども、ほうほうほう、そこでですね、なんとお芝居を、
うん、何、
はい、あの
やっちまったの、
だ
やっとツッコミがこのポッドキャストで、はい、力を発揮していただきました ね, ましたね、はい、でそちらがですね、はい、7時からと10時からの2公演になっておりまして、
うん、朝の、
はい、朝早い早い早い早いあのでね、あのなんと台本が昨日来たところなので、
昨日台本が、
はい、昨日、まあ、このポッドキャストの収録日が、
はいはいはい、
本日3日かな、
3日でございましてね、
来週ですか、ほんのもう来週まで
1週間しか
ない、はい、1週間しかない、
えらこっちゃ
やばいよやばいよというとこなんですけれども、まあね、
やばいよやばいよ
やばいよ
やばいよ
誰もとかはい、はい、いや本当にね、はい、この状況もやばいんですけど、そういうことで、はい、でそんな感じでですね、お芝居をやらせていただきます、うん、もうめちゃめちゃ久しぶりなので、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。
はい、
はい、そちらはですね、まあ、ご飯ワンドリンクワンフードを食べていただきまして、うん、で見ていただいた料金は投げ銭制ということで、皆様のお気持ちをね、うん、まあ、1万円札で表せていただけたらと思います。1万円札で
プリントアウトした1万円札じゃダメだよね、
そういう怒られたの、犯罪捕まるやつ、
捕まるやつですからね、
そうです、
それだけでございます。
お願いします。はい、
はい、では次回の告知を家主お願いします。
はい、第27回の水の落語研究会は6月16日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク付きとなります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、喋ってほしいテーマを受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、お名残惜しいところではございますが、はい、縁も竹縄というところで、
また来週ですか。
また来週でございます。この後は柳家京太郎師匠の天式を自分で、自分で YouTube で、ちょっと待って、お前今ギャグ潰すなよお前、
続いたんだ、
ちょっとお前早いわ突っ込むもう一回な、はい温かいメッセージ
お待ちしております。
はい、というわけで、お名残惜しいところでございます。
まだ大丈夫ですか。
縁も竹縄というわけで、この後は柳家京太郎師匠の天式を自分で YouTube で検索してみてください。突っ込むよ突っ込むよそう、さっき柳家京太郎師匠って言ったぐらいでなんか突っ込むから早いわって言ったら今度は突っ込まへんねん
気まぐれ
です。テイク3やろうか、テイク3。
まだやるんですか。
もうええわも
うゼロか100かみたいな。
はい、はい、お相手は桂咲之助と
菊堂南斗と
原瀬京香でした。
また来週。